社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは NCU 合同会社代表社員の吉永久志様でいらっしゃいます。シニアの企業ということで今日はインタビューをさせていただきたいと思います。まずはプロフィール経歴の方をご紹介させていただきます。東北大学中退後、東京理工&北海道理工で法人営業をなさりました。その後ドコモショップの運営会社で専務取締役をなさっていらっしゃいます。その後有限会社ネットカンパニー U を設立、営業代行営業支援をなさっていらっしゃいました。その後外資系生命保険会社で法人営業をなさり、現在の NCU 合同会社を設立し、営業支援、人材育成、経営者ネットワークの構築などをなさっていらっしゃいます社長様でいらっしゃいます。吉永社長様、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらでいらっしゃいますでしょうか？
札幌生まれです。
なるほど。札幌なんでスキーとかはやられてらっしゃったんです？
あ、ところは運動音痴で全然ダメです。
あ、そうですか。はい、そうですか。小学校時代はどんなお子様だったなんて思いでございますでしょ
うか？そうですね、あんまり目立たない感じでしたね。なんかわんぱくグループの端っこにいて、なんとかこうすがりついてるみたいな、そんな感じでした。
ちょっと今のお姿とからは想像つかない
ですね。いや、今もそんな感じです。
あ、そうでいらっしゃいますか。ちょっと私の知ってる吉永さんと違うような気がするんですが、中学時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょう？
中学時代はね、転校していじめられたんですよ。転校生だっつってなんかいじめられちゃって、で、まあそれでも 2,3 ヶ月したらなんかみんなと溶け込んで仲良くはなれたんですけども、そのいじめられた記憶は結構後々まで響きましたね。
なんかこうガキ大将に対抗したとかそんな感じで？
いやいや、全くなんですよ。ただ転校してきて、うん、でお前はなんか生きがってんじゃねえぞとか、なんかわけのわかんない因縁つけられて、なんかちょっといじめられたっていうのがありまして。
なるほど。でもそれをうまく突破できる能力もあられたということでした。
まあある意味長いものに巻かれただけです。
そうでいらっしゃるんですか。ありがとうございます。で、高校も札幌の方でいらっしゃいますでしょうか？
そうです、高校も札幌ですね。
はい。高校時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
高校時代はですね、前半の1年半は自分一人で男女交際同好会というのを設立しまして、で3年間会員会長オール私一人というのをこうやってたんですけども、その前半はですね、その男女女の子のばっかりこう追いかけてですね、彼女を作るって遊ぶことだけを前半やってまして、で なぜかその子と別れた後ですね、後半ですね、猛勉強してました。1日8時間とか毎日バカみたいに勉強してですね、受験勉強ばっかりしてました。
その男女交際を一生懸命やろうみたいなことを思ったのは、なんかきっかけがあられたんですか？
いや、なんとなくです。非常に行き当たりばったりでですね、俺はもう今日から男女交際同好会を立ち上げるって宣言だけして、ね、ただ一人で活動してて、いや、ね、要はクラスの女の子にちょかいかけただけです。
お友達とかお仲間ができて、そういう話になったりという感じではないんですね。
相変わらず一人でなんか始めるっていうのが大好きで。
ちょっとそこら辺が起業家らしい感じがしますね。はい。勉強に目覚めたのは何かきっかけがあられるんでしょうか？
ね、血尿が出たんですよ。なんでか分かんないんですけど、朝起きてトイレ行ったら、ブドウ酒みたいな感じだったんですよ。それで大学病院とか行っていろいろ親に心配かけたんで、まあ結局何でもなかったんですけども、その時に、いやー、なんかこんなに親に心配かけて なんかできないかなって思って、ちょっと気合い入れて勉強してみるかって言って始めたのが高校2年生の夏だったんですよね。
なるほど。で、大学は東北大学にお入りになってらっしゃるんですが、
入るだけは。
僕 東北大学はもちろん国立大学で素晴らしい大学なんですが、東北大学が選ばれた理由というのは何かございましたか？
恥ずかしいんですけどね、英語が全然ダメだったんですよ。それで当時は、今は違うんですけども、当時は東北大学の二次試験に英語がなかったんですよ。工学部は、私工学部だったんでなくて、北海道大学に本当は入りたかったんですけども、北大は二次試験に全部英語があったんです。で、ところが当時は東北大学は私の時は二次試験に工学部英語がなくて、それでそこを選んだと。
なるほど。で、東北大の工学部というか理系ですので、はい、ある意味日本では東大、京大、東北大の理系、この3つ以外はほぼ大学じゃないというふうに言われてますけども、そこに入られるということはやっぱり理科数学あたりは相当お得意でいらっしゃったと、そんな感じでいらっしゃいますでしょうか？
数学だけは得意だったんじゃないですかね。一応自己採点では一次試験も二次試験も満点でした。
素晴らしいですね。ちょっとそういう人初めて出会わせていただきましたが。
自己採点ですよ、
はい、
本当かどうかは分からない
、はい、でも自己採点でもね、素晴らしいですね。なるほど。で、東北大学の工学部での思い出なんてございますでしょうか？
そうですね、ほとんどバイトに明け暮れてまして、で、なんか学業が追いつかなくなりまして、で、なんか一番はボランティアしてたんですよ。たまたまこう知り合いになった障害者の方がいらっしゃる、手伝いみたいなことをやってて、で、なんかそこでこうなんとなくこうカルチャーショックがあって、なんかそのボランティアに結構のめり込んでて、で、バイトとボランティアみたいな感じでやってるうちに学校に行きたくなくなってしまいましてそれで中退と。
なるほど。その仙台市内でその障害者の方と出会ってボランティアしようと思った、なんかこう思いみたいなのは何かございましたでしょうか？
やっぱりそれまで高校までの18年間の自分の人生の中で、あんまりこう車椅子の方とのご縁とかってやっぱなかったわけですよ、うん、で、実際にその車椅子の方のこうお手伝いなんかしてて、こう街のちょっとした歩道の段差だとか、あるいは喫茶店に入るときの間口だとか、電車に乗るとき、もろもろやっぱりなかなかこう今まで自分自身は経験したことのないことがいっぱいあってですね。で、これって何なんだろうみたいなのが結構自分の中にあって、そういったところから、何か自分にできるんだったら、こう、していきたいと。そんな思いがありました。
なるほど。ありがとうございます。バイトはどんなことをなさってらっしゃったんでしょうか？
もう何から何までやりましたね。ゲームセンターのバイト、測量会社の助手、運送会社の手伝い、サウナの受付。ありとあらゆることをやりました。
なんかバイト時代の思い出とかございますか？
学習塾のバイトが一番きつかったですね。
うん、
小学生のこう生徒さんが10人ぐらいいる前で、答弁を取るわけですよ。数学、算数ですね。算数とか理科とかなんか教えてるんですけども、なんか冷ややかな目で小学生に見つめられてですね、この先生大丈夫なのみたいな顔されてるわけですよ。なんかそれで、いや、俺こういうの向かないなと思ってショックを受けたっていうのが一番の思い出です。
なるほど、ありがとうございます。で、東北大学は中退なさってるということなんですが、中退後は東京理工にご就職でしょ
う。そうです。
なんか東京理工を選ばれた理由とはございましたか？
あれなんですよ。それこそ中退してみて分かったのは、世の中は厳しいっていうことだったんですよ。やっぱりそもそも面接に行けば、なんで中退したのから始まるわけですよ。うん、で、あんた資格あるの？うん、何もありません、うん、で、結局その営業っていう、こう自分のイメージがあって、営業会社にだけは入りたくないなって思って、営業会社以外にばっかりこう面接行ってたわけですよ、うん、そしたらもうけもほろろに 担当者から諭されまして、あなた一体資格も実績も何もないくせして、なんで経理の仕事でうちに応募したんですかとか言われるわけですよ。それでもう、どこも就職先ないなと思った時に、たまたま営業会社はいっぱいあったんですよ。それで営業会社に申し込んで、何社か内定をもらったうちの一発目が東京旅行だったんですよ。
なるほど。で、東京旅行だと東京の方に、引っ越されてと、そんな感じでいらっしゃいますか？
そうです。
なるほど。東京旅行での思い出なんて何かございますか？
東京旅行の思い出は、やっぱり一番は、感謝ですね。営業の面白さだとか、営業の素晴らしさみたいのを、やっぱり教えてもらったんで、もう感謝感謝ですね。
なるほど。ありがとうございます。で、北海道旅行に移られるのは同じ系列なんで、転勤みたいな、そんな感じですか？
今はリコージャパンって全国組織になってるんですけども、当時は結構全国分割されていて、分かれていたもんですから、一旦退社して移籍みたいな形で、それまでの経歴も加味した上で、こう役職もついて、こう移動するみたいな形でした。
それは吉永様からご希望なさってという、そんな感
そう
じ
です。
です。なるほど、なるほど。じゃあ、
入社する段階で、東京が一番やっぱり就職良かったんで、就職先に選んだんですけども、入社する段階で地元が北海道なんで、北海道に帰りたいですっていうのは言ってました。
なるほど。じゃあ、それで、北海道旅行に移られたわけですけども、北海道旅行での思い出というのは何かございますでしょうか？
そうですね。やっぱり北海道旅行での思い出は、東京と地方じゃ、世界が違うっていうのが たまに東京の知り合いの社長に電話するとですね、あれ、吉永さん、なんかのんびりするようになりませんか なったんじゃないですかってこう言われましてですね、確かに、やっぱり空気感とか時間の流れがちょっと違いましてですね、結構違いを目の当たりに感じたっていうのはありました。
なるほど。ありがとうございます。で、その後、ドコモショップの運営会社に移られたので、会ってらっしゃいますでしょうか？
あ、そうです。
はい。これは何かきっかけがございましたでしょうか？
お客さんだったんですよ。で、そこの社長はまた面白い社長で、昼時に行くと、隣の中華料理屋であんかけ焼きそばおごってくれるんですよ。だからその社長のところに、あんかけ焼きそば食べたくて、11時半ぐらいに狙っていくっていうのを、毎月1、2回繰り返していて、たらそのうち社長からですね、いや、今度ドコモショップやることになったんで、ちょっと手伝ってよって言われまして、それで、いいなと理工を辞めて、そちらにご厄介になったと。
なるほど。ありがとうございます。ドコモショップ運営会社での思い出なんてございますでしょうか？
そうですね。やっぱり、まあ、これなのかっていうぐらい働いた気はありますね。やっぱり本当に社長に信頼していただいて、で、しかも肩書きもいただき、また年収もかなり増額させて、好待遇で迎え入れていただいて、で、さらに車が必要だろうって新車まで買っていただいて、もうなんかすごい好待遇で、かつものすごい信頼。で、その社長はもう最初からもうお前が次期社長だまで言ってくれてですね、そんなことでだったもんですから、もう本当に寝る間も惜しんで働いたような気がしてます。
なるほど。北海道のドコモショップでいらっしゃいますか？
そうです。
はい。じゃあ、北海道中を歩き回って店舗を作っていくみたいな、そんな感じでいらっしゃいます。
そこは函館のドコモショップだったんですよ。で、道南地域を営業所とか支店とか作ったりして展開してました。
なるほど。ありがとうございます。で、そちらを辞められて、有限会社ネットカンパニー U を設立であってらっしゃいますでしょうか？
はい。
で、それのきっかけは、創業のきっかけは何かございましたでしょうか？
一番はやっぱり息子の死なんですよね。創業する2年前に、小学1年生の息子を交通事故で亡くしまして、 で、その時に教えられたことがやっぱり2つあって、人は必ず死ぬんだと。それから時間は有限なんだと。この2つを息子に教えてもらいまして、で、私自身もやっぱり自分の人生が限られていて、いつ何が起きるかわからないと。そんな中で、今やるべきこと、今したいこと、今願うことを実現させるために何が必要なんだろうと。そんな思いから、起業、自分で、経営者として歩むのが、一番自分の時間の有効な使い方につながるんじゃないかっていうのが原点です。
なるほど。ありがとうございます。ドコモの会社からは、やめないでくれとか、引き止めとか、そんなのはございませんでしたでしょうか。
ああ、社長はもう、お前どうしたと。疲れたんだったら少し、何ヶ月でもいいから休めと。休んで落ち着いたら戻ってこいって、まあ、非常にありがたいお言葉をいただいたんですけども、一生懸命説得して、円満に退社させていただきました。
なるほど。ありがとうございます。この有限会社ネットカンパニー U での思い出なんて何かございますでしょうか。
いや、苦しかったですね。なぜもう意気揚々ですね。ある程度蓄えもあったんで、もう大盤振る舞いをしながらですね、全国を飛び回ってですね、ネット上にオフィスビルとデパートを作る、インターネットの会社を作ろうと思って始めたんですよ。で、どんどんどんどんお金はなくなっていくし、事業は立ち上がっていかないし、もう2年も経たないうちに、方向転換を余儀なくされてですね。その後はもう、大きなことは言わないと。地道に、コツコツやろうということで、営業支援、営業代行をやってたんですけど、それでもやっぱり十何年かなりうまくいかずに、すったもんだ、すったもんだしてました。
なるほど。何かこう学ばれたこととか思い出とかございますでしょうか。
そうですね。やっぱり、コツコツやるっていうのが 経営者はコツコツコツコツやるべきだというのを身に染みて思いました。
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く InWithBiz ではここまで。また来週。